今日はお便りです。書き続けるのに意味や理由は必要ないよねって、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が小説講座での放課後のあんな話こんな話をあんな雑談こんな雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードが極端に遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネーム七春さんという方からのお便りです。お便りありがとうございます。夏バテで、9月のもう半ばを過ぎているのにまだ30度を超えるすごい暑さで脳が煮えていて、なかなかこうしてお便りいただけるとすごく助かります。ラジオネーム七春さんから、鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。初めてお便りします。はい、はじめまして。昔二次創作から始まり、まずは慣らしにと一次創作小説を書こうとしたところ、一時の方が大変じゃないか。その1、病の発覚によるドクターストップ。その2、SNS で話題になっているハッキングや編集部のずさんさ。その3、書籍の誤字脱字の多さ。などを見かけ、ふとこのままで良いかと疑問が湧き、筆を置くことがあります。それでも書き続けてきた人はいらしたと思います。その書き続ける力はどこにあるのか教えてください。はい、お便り、ありがとうございます。慣らしにと一次創作を書こうとしたところっていうことなんだけど、実際のところちょっとまあ気晴らしに書いてみようとかっていう場合だったら、二次創作の方がいいんじゃないかっていう、二次創作なろうだとか書く読むだとかで、二次創作からスタートした方がいいんじゃないかっていう気はします。そう、やっぱりね、趣味で書くんだったら、その要は二次創作っていうと、そう、登場人物のキャラクターだとか、背景の設定だとか、このキャラクターはこういう場面でどういうふうに動くんだろうとかっていうことは、そういうストーリーっていうのはね、設定と、キャラクター作りがまあ出来上がってると、あとは意外とどうにかなるものなので、慣らしでやるんだったら二次創作でっていう方がいいんだけどね。書き続ける力はどこにあるのかっていうことなんだけど、七春さん、筆を置いている、筆を置くことがありますっていうことなんだけど、筆を置くことのその、原因が結構ごちゃごちゃになってるよねっていう、まあそこが一番大きい問題じゃないかな。その1、病の発覚によるドクターストップ。これは、七春さんご自身の問題だよね。で、その2、SNS で話題になっているハッキングや編集部のずさんさ。これ、出版社の問題だよな。で、まあ、この編集部のずさんさっていうのがさ、これ僕の目から見るとさ、本当かっていう、まあ本当かっていうよりはさ、これ言うと、まあ、新しい作家にものを叱られちゃうんだけど、お前ら甘えてんじゃねえよということの方がまあ多いんだけどね。書籍の誤字脱字の多さ、すいません、著者の不徳の致すところですな。まあ、これはまあ、出版社と著者両方の問題でございます。ただまあ、 七春さんのこのいただいたメールを読む限りでは、その七春さんの筆を置いてる、そのこのままで良いのかっていうことの、この主体、誰がこのままでいいのかっていう、その主体がごちゃごちゃになってるのでね。だから自分の問題と出版社の問題っていうのは、デビュー前の人は出版社の問題ってあんま関係ないっちゃ関係ないのでね。で、ここで一番考えられるのは、七春さん自身が、今書きたくないか、書きたくないので、他に理由を探してるんだろうっていう感じはします。で、別にそれはそれで構わないのでねっていう気がします。プロを目指すんだったらともかく、趣味で小説を書こうという人の特権は、書きたくなかったら書かずに済むことだから、あれこれこう、理由を探さなくて、もう、別にいいよねっていうことは思います。話が出たついでによく話、すると、編集部のずさんさっていうようなことが、話には出てるんだけど、一番あるあるなのは、編集部から全然連絡が来ねえよっていうこと。そういうこと、原稿を送ったけど、うんともすんとも言ってこねえよっていうようなことが、そこで文句垂れてるケースっていうのは結構あったりします。著者の権利関係についてアバウトなところっていうのは、意外とちゃんとした出版社、老舗の出版社からデビューすると、そうひどい扱いは受けないよ。本業のあんな業務こんな業務がうまくいって、じゃあついでに紙でじゃあデビューしてみようか、そこから、コミカライズだとか、そういうふうにしてみようかっていうような、そういう出版社があると、そこは、そういうところは割と結構アバウトなところがあったりもします。で、小説のコミカライズの場合だと、小説の、その映画化と同じように、原作通りに書かないとか、そのような問題は出てくるんだけど、一般文芸、ラノベもそうかな、の、新人賞を経由して出る分には、そうひどい扱いは受けないかな。で、話をよく聞いてみると、いや、それ君の方が悪いよねっていうことは結構あります。一番あるあるなのが、原稿を送って、で、出版社担当の編集者がからの、そのおバックというかフィードバックがある間に、を待つ間、何もしない人って、意外といます。で、うちの講座の場合だと、その原稿を送ったら、サクッと次の作品に取り掛かりましょうやっていう、そういうことは言います。このサクッと次の作品に取り掛かるっていうのは、次の作品のプロットだでもいいし、企画書でもいいし、僕の時代はもう四の五の言わないで、もう本文ね、本文全部書き上げて送っちゃう。ただし、書き上げた状態で、矛盾点だとか、作品の中の矛盾点だとか、誤字脱字だとかってあるのは、問答無用で、そのまま、ポンと流しても、ファクトチェックが少しあるぐらいで、基本、そのまま、活字にできるぐらいの水準すると、それ基本だけど、誤字脱字があるなんか問題外だからね。 で、そういうふうにしようよっていうふうに、まあ、うちの受講生にはよく言います。ただ、一定の割合でね、じゃあ次のアクションを起こそうやって言っても、受賞した段階でもう力尽きてもう何もしなくなっちゃうっていう人っていうのは、結構いたりだとか、あと、書かない理由をこうずっと熱心に探す人っていうのは、まあまあ、いるよね。っていうことは思います。まあ、そういう人は、書き続ける人はどこに、力はどこにあるかっていうよりは、結局、書き上げて、もう、受賞してデビューしちゃったら、もう、そこで力尽きて、もう、全部満足して、しちゃって、そこで終わるんだろうな、なんていうことは思うので、まあ、あえて何度もしつこくは、ちゃんとやれよっていうようなことは言わないようにはしてるんだけどね。書き続けるのはどこにあるか、力はどこにあるのかっていうことなんだけど、自分を振り返ってみると、まあ、呼吸と同じで書くことというのに理由はいらないよね。息吸い、吐いたり吐ったりするのに、吐いたりするのに、その理由なんかないからなっていう、まあそういうことです。この番組は皆さんからのお便りを募集しています。概要欄に、リンクを貼っておきますので、そこからお便りくださいな。というところで、今日の小説家鈴木貴一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。